かご質問ありますか。
イエス・キリストが、だから多分そのご先生知らないからね、イエス・キリストがその神の子であり、本当に神としてここに生まれてきたっていうのをみんなこちらで信じてますよね。だからそれと同じように、そのご先生を同じレベルで、その本当に、神であるって、そういうふうにそれをこう今、否定してるわけじゃないんだけど、それがやっぱり信じられないところがあって、なんかよく頭が混乱してるっていう感じで、でそのご先生と神との関係というか、そのご先生の、レベルというか、そういうことがよくこう頭に受けられない、
キリストを受け入れることができれば、キリストと同じだと思えばいいと思います。いや、無理やりにご先生と思わなくたっていいんですよ。こうやってご先生とイエス・キリストを比べて、イエス・キリストの方が自分の命を捧げられるというその信仰があれば、イエス・キリストに自分の命を全部捧げた方がいいんです、本当に自分の命をこう捧げることができれば、相手がイエス・キリストであろうと、お釈迦様であろうと、ご先生であろうと同じなんですよ。私はイエス・キリストに命を捧げられなかったんです。教会行ってる時にですね、牧師さんに神学校行かないかって勧められたんです。で、牧師になるということは、キリスト教の牧師になるということは、キリストを全く信じて、自分の神様と信じて、全てを、自分の命の全てをキリストにこうお任せして、そしてイエス・キリストを信じれば誰でも救われるという、そういう信念がないにない人間がですね、進めたから、出られたからって言って、教会じゃない、神学校へ行かれなかった私は。だけど、ご先生には、命を捧げられたんです。で、私は幸いのことに、本当に、肉体にご先生がいらっしゃった時にお会いできて、で、ご先生から声をかけられて、任せろって声をかけられて、そしてその声に応えられたということで、お任せができたわけですよね。で、このお任せから、それからそのいわゆるその我こそ神なりといって、自分で自分の本体にお任せするってい う過程に至るまで、私としては、ご先生っていう存在にお会いできなくて、で、で我こそ神なりといって自分の中の神を、見出していくというのは大変難しいことだろうなと思います、ことだろうなと思いますけども、かつてご先生にお会いした私という存在が他にもおります。そしてそのご先生によって自分のこう魂を高め上げられた、あるいは救われたという、そういうその体験を持った先輩たちというか、そういう人たちの言動をご覧になって、でそういう人たちの言葉を、あるいは行いというものを参考にされて、あるいは自分のこの一つの糧にされて、それで自分の中に自分の神を見出していくという方法を取っていくといいと思うんですね。だけどなかなか自分の中に自分の神を見出すということは本当これは難しいことなんで、私が小石先生にお任せしたように、かつてお会いしたことないかもわからないけど、現実にこのようにいらっしゃって、この写真撮れているような小石先生がいらっしゃって、肉体界にいる間も、肉体界にもういない間も、今いない時でも、やっぱり全てお任せしろって言ってることは変わりないと思うんです。だから今現在は肉体を持っていなくても、お任せをしなさいとおっしゃってるご先生を目指して、ご先生を唱えて、ご先生の中に入っていくということを通して、自分の本体へ入っていくのは一番いい方だと思うんです。今いいチャンスだと思いますよね。だんだんこれで古い人いなくなっちゃいますから。そうすると、ご先生、本当にこの写真だけの人になっちゃう。これからのことですけど、今私が言っているようなご先生に対する、信仰っていうんでしょうか、それはどういう形で、例えば私が亡くなったらどういう形で、亡くなった後ですね、どういう形で伝っていくかわからないけど、これが完全に、亡くなっちゃうし、亡くなってる、全く亡くなっちゃうっていうことはないと思うんですよね。でもし亡くなった場合、これはご自先生の説かれてる、書いてる本とか、説かれてるテープとか、そういうのを聞かれて、 ご自分でやっぱり一生懸命ご先生を呼んでいくという方法が一番いいんじゃないかと思います。キリストがですね、亡くなっても2000年経ちますけども、キリストの直弟子たちはキリストに会ってから本当にキリストとイエスキリストと呼びやすかったと思うんです。だけどそれがだんだんだんだん年数が減っていって、現在2000年の年数が経っている。2000年の年数が経っていても、なおかつ自分の心の中にイエス様とか、そのキリスト様っていうことをこう心から言えるっていうことはね、それはすごいことだと思うんですよ。そういうのはきっとキリスト教会の中にこう連綿として伝わってるものがあるんじゃないかと思う。それが、そのクリスチャン、純粋なるクリスチャンの心の中に響いていって、周りにもイエス様なんて言ってるか分かんないけど、キリストとか言って一生懸命で、それで、まあ、自分の本心を開発してるって言わないけども、イエスキリストにしがみついて自分を救ってもらいたいという、そういう信仰を通して救ってもらいたいじゃなくて、本当に人を救うっていう世界に入っていけるっていうことは、そういうことができるクリスチャンは本当にすごいと思います。私はできなかったんですか、それ。そういうことができるクリスチャン、日本人であろうとアメリカ人であろうとイギリス人であろうと誰だろうと、そういうことができる人はすごい人だなと思いますね。私はたまたま小石先生にご縁が深かったんで、小石先生を通してできた。その人がクリスチャンであってもキリストに縁の薄い人があるかもわからない。で、だけどもなんとか聖徒なんとかっていう人と縁が深い人があるかもわからない。セントペトロとかセントアンジュルとか、これはスコットランドセントアンジュルだそうですけども、まあ、その本当に現実にこの世界に生きていて、キリストの直弟子じゃないけどずっと近くに生きて聖者と言われている方々と縁があれば、その聖者の名前を一生懸命呼んで呼び続けていけば、キリストに出会えると思います。
日本と違ってね、先生もおっしゃったけど、例えばその先祖を尊敬するとか、それからその、まあ、自分で神性を、霊性を開発して神性を高めて、その自分で自分を磨き上げて、一人で、そういうふうに、真理を求めて自分で修行するとか、そういうことを、その縦の線ですね、それがこちらの西洋社会には、ちょっと欠けていることじゃないのかなって思うんですって言ってたり、それでキャロラインが、でも例えばその先祖に対する尊敬とかそういう気持ちっていうのは昔はここにももっとあったんだって、それがなんかだんだんこの社会が変わってきて、人の歴史の中でそういうのが失われていった、っていうことで、だからそのバランスを今こう西洋では必要としている、その、ね、言ってました。 Yes, Tana, I want you to say something. Are you?イエス様とか、だからゴイ先生っていうのを、だからその崇拝するということではなくて、ただ単にその崇拝だけしてるということではなくて、そのイエス様、ゴイ先生がその本当に私たちは本心はこうで、私たちの本当の姿はこうなんだということを見せてくださって、道を、そこに行き着く道を示して諭してくださった。だから私たちはそのお手本を見ながら、本当に私たちがその、心しなきゃいけないっていうのは、その崇拝ではなくて尊敬して感謝して、そして自分で自分を高めていく、そういうことじゃないかと思いますって言ってます。
その通りですね。
Yes, yes, that's exactly it. It's so exactly. はい、イエス様の教えでも、ゴイ先生の教えでも、その仏教の教えでも、お釈迦様の教えでも、そのゴイ先生が我即雷というのを教えてくださって、それでイエス様は神の国は私たちの心にあるということ、で仏様は、私たちはみんな仏である植物ですよね、教えてくださいましたから、そのおっしゃっていることは皆さんも同じで、本当にだからそれを、真理が同じだということを見て、それで彼はそのゴイ先生もそのお釈迦様もイエス様もみんな尊敬してますと思ってます、で信じています、心から信じています。
その通りですね。トミー先生です。
トミー先生自分のレベルが上がったかなとか冗談冗談
Yes. I asked a question about healing.
Goi 先生があの高橋先生にあの手を当てて喉に手を当ててその治したっていう話がありましたけど、Goi 先生はそういうふうにヒーラーってそういう人の体を治すということをやってらっしゃいましたか。Yes, he was healing. Yes, he had. ああ、Goi 先生の奥様についてお話しした。
まああの今84歳で生きておられます。お元気です。あの大変、このご先生の奥様は、なんて言ったらいいのかな、自分のない人ですね。いつも人のことはからかわない。あの天と地をつなぐものっていうのは英訳になってないからまだ読んでいらっしゃらないと思うんですけども、私たちが日本語で読んでその天と地をつなぐものを読みましてね、よく奥様はご先生と結婚しようというふうに思いになったなと思いますよ。いや、なぜかと言いますとね、あのご先生のことを、霊的修行の前からご存知だったんです。霊的修行をすればするほど先生がおかしくなっていたのを本当に悲しがっていらっしゃった。あの普通の人間がずっと離れたようなそういう、いや精神分裂病みたいな形になりましたから、
小
井先生がこの中にしょっちゅう聞こえるその 霊のささやきにこうばっかり動いてましたからね、常識を超えるんじゃなくて常識を外れた生活でした。小井先生は奥様に私は霊的修行をしているんだというふうにおっしゃってたらしいんですけども、その霊的な修行が完成するか完成しないか全くわからない、善とか何の巧妙もないそういう、時にですね、奥様はもしこの人がいいですか、
はい、
もしこの人が気違いになっても私がこの人を支えていこうというふうに思いになったんですよね。その気持ちはずっと変わらなかったようですね。で本当に影になってご先生を支えておられます。あのキリストの場合も女の人が周りにたくさんいましたけども、ご先生の場合も女の人がたくさんおられます。まあ、キリストは結婚してなかったけどご先生は結婚されたわけですよね。まあ、奥様は決して嫉妬の感じを、まあ、起きなかったとおっしゃった。これはすごいことです。
でご先生のお母様はどういうふうにご先生を見てらっしゃ
るんですか。ご先生をね、ご先生がいわゆるその心が一体になってからのことですけども、これが私の産んだ子かねとおっしゃってまして、こうやって腰が回ってますから、あれ私の
So, I think he was small. Like, もっとじゃあ子供の時とか、そのご先生が結婚する前、心が一体になられる前の時はその子供としては、母親はどういうふうにこの子を見てたんでしょう。
先生、兄弟の中で一番信用していたみたいですね。
あ、
9人兄弟かなんかいたんですか。
男ばかり。
男が6人の女の
子。9 brothers and sisters。
とても人のいい子であるということは信じたいです。でこのお母さんとても厳しい人でしてね、まあ、うちが貧乏だからこの9人の子供を支えたのはお母さんなんですよ。お父さん病気がちだと思うんだから、旦那さんが病気がちだと思うんだから収入を得られない、こう縫い物をしたりね、自分の家をこうお店を開いたりして生計を立てたわけです。で住んでいたところは東京の浅草っていうところで、まあ、下町なんですね。町の中でヤクザ同士の喧嘩があるんですよ。で殴られたやつがお店にダダダダッと入ってくるとね、普通は怖がるんでしょうけど、お母さん一切怖がらないで、何やってんだこのうちの商品をこんなにしてどうしてくれんだっていうこと言ったさ。でヤクザの方が謝って帰ってたさ。で彼女はですね、生阿弥陀仏、オンマニペドムフンの信徒でした。毎晩こう生阿弥陀ってやつ、それを子守歌のように聞いていたとおっしゃるんです。そういう関係があった。まあ、お母さんと本当に気性の激しい、もうなんていうかな、強い人でしたよ。だけど小井先生はそのお母さんを本当に愛してましたね。まあ、母親というのはこの世に 私を生んでくれた第一の恩人だとこうおっしゃってます。だから五先生はこの修行中おかしかったんだけど、それが元に戻って普通の、前の五井正久という青年に帰った時、本当にお母さん喜んだようですね。それで人のためにまた人を救ったり病気を治したりいろんなことをやっているのをご覧になってね、昔というとおかしいけどお金を一切取らなかったんです。で、シーンが一体になってからは病気を治した場合にその病気が治った人がお礼だって言ってお金を出せばそれを素直に受け取るようになったんで、お母さんは喜んでたそうです
聖書の中になんかカルマについて書いてあることがあるんですか。五井先生がそのキリスト教の例えば聖書のお話でそういうことを述べられたことないですかって、そのカルマのことを説明したって部分がキリスト教の聖書にもあったんだって、だけどそれがコンスタンチノープル帝によって、1800何とかの年代に取り除かせられた
わけなんです。それ認めていらっしゃいます。そういうの、はい、もともと聖書はそうじゃ今のような聖書じゃなかったですと
おっしゃってました、う
ん、途中で変えられたんだとおっしゃって、
肉体と霊体とそれから神様との関係を、書いてた部分もあったんです。でそれも取っちゃったんだそうです、
イエス・キリストは生まれ変わりもちゃんと言ってたと思うんです、うん、インカネーションというわけで言ってたと、ちょっとそれに生まれ変わりがあるようなことを言ってることも残ってますけどね、うん、だからだいぶ削られちゃってるんじゃないかと、
聖書に残って今残ってるっていうのはその教会が、ね、制限して決めた部分ですけど、そのと捉えた部分もでも残っていて、それを研究してなんか、ね、進めてる人もいるということです。
いや教会の権威を保つために随分変えちゃったところがあると思います。昨日だとおとといだったか、イスカリオテのユダのことを話しましたけども、イエス・キリストがですね、イスカリオテのユダが裏切るだろう、裏切る、あるいは裏切り者のイスカリオテっていうようなことをキリストが言ってるようなことを書いてあるんですね。だけどイエスはそんなこと言ってないはずだと思います、
裏切る者。 But I don't believe in this。
なぜかというとですね、一番最後に貼り付けになった時に自分を貼り付けにした一般大衆のことのために祈ってますよね。あの人たちは自分がやったことを何にも知らないんだから、どうか神様を許してくださいって、そういう祈りをしています。そういう祈りをするキリストが自分の弟子に向かって、ジュダもイエスさんが好きだった、イエス・キリストも、このユダを愛してた、そういう関係にあるものをね、裏切る者のユダなんて、そういう聖書の中に記録に残すようなことはしないはずだと思います。だから随分こう外しちゃったものや、それから書き間違えているもう記事があると思います、新約聖書の中に。それはご先生がよくおっしゃってました。
また別の見方でこういう言ってるんですけど、ジーザスはイエス様はユダがそういうことをすることはもう分かってて、ユダもそのなんで自分がそれをしなきゃいけないことを分かってたんじゃないかと、お互いに。でそれはそのお互いがその、全ての、その人類の進化のために、その合計するためにということでやったんだ
って、うん、そういうふうに理解してればいいと思うんですけど、うん、理解してないですから。
五井先生のお言葉をそのままだから、聖書っていうのはあとキリストが亡くなってからみんながいろいろ書いて、でそれをまたみんなが何度も何度も変えて好きなようにしてきたんで、五井先生のお言葉は誰も変えないでそのまま残してください
。本当にそうですね。
Yes, it's very important there. Yes, I'm really agree with you。いくつあるんだっけ、50冊ぐらいご先生書かれた、
そうですね。
Yes, yes, really. Many, many, many. それがいつ翻訳できるのかなとみんな言ってイスラム教では例えばコーランの書があって、そこにはその、本当にモハメッドとかが言ったその言葉がそのまま書いてあるわけですね。ところがそれを読んだ人が今度また自分で好きなように解釈で好きなように書いちゃって、それをうまく悪用しちゃって、ね、悪い方に持っていってしまう。
幸いなことにご先生の本というのはご自分先生ご自分が書いたものですから、
我々、うんね、
が 勝手に変えるということで絶対しません。
本当に五井先生の、全ての、まあ、教えっていうのは元は元っていうか行き着く先というか、それはもう世界平和の実現ですから、世界人が平和でありますようにって、そういろいろなんだごちゃごちゃって考えないで、もうひたすら世界人が平和でありますようにって祈ってればそれで本当に私たちは導かれるんじゃないでしょうかと言ってます、うん、
その通りです、うん、
Yes, exactly Yes, yes So simple でいいのにねYeah, I know, always we complicated 私たちが、ね、複雑化しちゃうけど本当はシンプル。マーガレット、wanted to say something?さっきいっぱい言おうと思ったけど、忘れた。イエス様とか、そお釈迦様とか、年代今でも一緒か分かんないけど、それから五葉先生とか、まあ、いろいろいらっしゃいますけど、それが全部同じ魂がずっと生まれ変わって、そっちが人になって言ってるってことは言ってるわけですか、それとも違う魂がイエス様だったり、五葉先生だったり、お釈迦様だったり。
あ、全く同じ魂の生まれ変わりってないんです。
うん、
つまり、2000年前ここにイエス・キリストという方がいらっしゃった、はい、で1000年後にそれが全くそのまま1000年後に生まれ変わるってことはないようです。
それはそ魂自体が進化するからということ。
いや、ね、いろいろとへあの、まあ、もうキリストの場合は生まれ変わる必要ないんですけども生まれ変わりっていうのはほんまストンと生まれ変わるとか、まあ、なんていうか勉強にならないんで、いろいろこう分裂したりね、誰かと一緒になったりこうするんですよ、
うん、あでも彼女が言ってたのは、そのそのすごい人類を助けるためにそのものすごい役割を持ってここに生まれたその偉大な人たちだけの話ですけど、今だからそれが全部本当に一つの素晴らしい魂がずっとその同じ仕事を何度も何度も根性でやったのかなという。
ああそうじゃないみたいですね、うんうん、はい、いろんな要素を含まれてるみたいですよ。
例えばイエス様の言葉とかでも、その昔 の, その偉大なる人たちの教えでも、今 の, そのこの時代に全てが合うということはなではないように思えるんで、だからその五一先生っていうのは根性に現れて、この時期に現れて、こういう教えを広めてください、世界平和の祈りを広めてくださいということは、これが本当に今回この今の状態に必要だったから、そういう形で五一先生が現れてくださったということですね、と言っています。イエス、だから私たちが本当に世界平和の祈りが必要だったから、それを下ろすために来てくださった、
はい、マガレット先生です本当にそれとおりです。
その、修行中に、霊的修行中にずっと聞いてた、ご先生が聞いてたお声ですよね、それっていうのがどなたのお声かとか、その本当に神様のお声かっていうのがどうやって、本当に分かった、
分からなかったんですよ。それが正しいものか正しくないものか考えようとしたら、キャーッと頭を締められたそうです。それで最後にね、もしこのいろいろ言ってるものが神様じゃなかったら、自分がその神様と対決して、そっちの神様を、まあ、やっつけるとおかしいんだけど、その神様の間違っているところを正していこうというふうにそう思われたそうです。その神と神と言えば、まあ、神とは言わないけど、その霊たちと対立して、それを、まあ克服していこうというふうに強く思ったそうです。
その声っていうのが、ご医先生にこうしなさい、ああしなさいっていうふうな命令っていうかは与えたんですか。
あ、そうです、そうです。
でもその私の思うには、本当にその私、神というものを、神様は私たちにこうしろ、ああしろっていうことを言わないんじゃないか。
訓練だから、ね、修行ですから、修行最中のことです。
じゃあ神様がご医先生を修行させるために、こうしなさい、ああしなさい
っていう、そうそうそう、そのやってることが、まあ、ご先生こちらの頭として理解できない場合も多々あったらしいんですよね。そしてもし疑うならば、また元のお前、普通のお前に戻していいのかって、そういうふうに脅されたとおっしゃってました。
シュタイナーとかモハメドも同じですけど、そういうふうに本当に自分での訓練やる、修行しますって言って心に誓って決めてやるときっていうのは、本当にその修行は難しいし厳しいし、またその危険も伴うもので、それは本当に自分で選んだから、ね、それは本当に選んだからやるっていう形で、ね、修行を行われていくものだと思いますと言ってます。
先生もこうだんだんこう追い詰められてて、最後の時に自分の中に決心するっていうか、 神様が自分をね悪いように引っこないということと、自分を顧みて自分の心の中には全く、悪いことをしている自分はいないと、まあ、その前にあの霊的修行の前に神様に全部命を捧げるということや、そういう行事があります。神様に全部命を捧げた私を神様が、間違ったことをさせるはずがないという、そういう信念、神様の愛を信じるというのと、自分は絶対に間違ったことをやってないという自分を信じる信念、この2つがその追い詰められた時の危機を乗り越える力だったそうです。いや、皆さん質問を聞いていまして、質問がまとえてるっていうか、こちらが教えられますね。あ、だから、本当に御先生のことを知りたいんだなというふうに思います。まあ、私ももう一回勉強し直します。
と、ね、今後もそろそろ時間がないんで質問をやめて、皆さんの一人から今回の感想を